こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、そんなわけで始まりました魚ラジオ第64回です。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、ゲームのこと、はい、漫画のこと、うん、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、どうも。
第64回始まります。はい、よろしくお願いします。そして、はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
もう松の内も終わりましたがね、
はい、
ね、あの新年一発目ですので、
はい、
はい、
ね、年数的に言ったらあれですよ、こう3年目っていうことになりますよ。
ああ、そうですね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、まあでもあの
丸1年ちょっとだけど、
ね、まあね、うん、おととしの12月に始めてますからね。
そうそうそうそう。
置いといて、まあまあね。
まあ置いといて。
置いといてね。
はい。はい、まあ、今年もね、
はい、
ちまちまつまつまなんだ。ネタができた時だけ更新するラジオでございますけれども、
うん、はい、
はい、皆さんのね暇つぶしになれば、
はい、
こんなに嬉しいことはありません。
はい、
はい、よろしくお願いします。
なんか綺麗にまとまっちゃいましたね、
うん、締めの挨拶だよね。
本当だよ今のまあちょっとね、いきなり締めてもあれなんで、まあ、続けますけど、
はい、
ね、年末次は5日6日ぐらいに更新しようかなとか言ってましたけどね、
はい、
ちょっとね、瀬島さんは年始から風邪をひいてしまいましたよね。
年始からっていうか年末からひいた風邪がなんかいつまでもグズグズしてたんだよね。
そうですね、
うん、
そうそう、
ちょっとね今シーズンの風邪は本当に強力です、うん、
ですね、
やばいです、
うんうん、
あのね感染力が半端ないよね。
だね、
うん、だから会社からもらってきて、うん、でその後ずっとね今の今まで引いてて、うん、さらにその、まあ、ウイルスを持ったまま実家に帰っちゃったんですけど、
はい、
妹に移しちゃったからね。
なんかね、ちょっと会いましたけど、
はい、
最後の方ちょっと咳込んでましたよね。
そう、
うんうん、
なんかご飯食べるのにちょっと 2,3 時間あったぐらいで、
うん
うん、翌日かな翌々日かな、うん、妹が勤めてるお店に行ったら、
うん、
まあ、立派に風邪をひいてましたね、
うん、
正直すまんかった、
うん、ね、
というわけでちょっとでも体調おかしいなと思ったら、まあ、みんなマスクしよう。
そうですね、
うがい手洗い、
はい、
栄養睡眠、うん、そしてマスク
ですね、
うん、
はい、
症状なくても、うん、ほら予防になるし、
うん
うん、あと補菌っていうの、
うんうん、
してたら知らない間に移しちゃうからね。
そうですね、
うん、
僕もとりあえず風邪には引きませんでしたけど手洗いうがいは念入りにやってましたので、
うん、
なんとかガードすることができました。
そう、マッキーノに移んなくて本当よかった
ね。不思議なもんで ね、妹さんはちょっとあっただけだというのに、
ね、
四六時中一緒にいる私に移らないというのが、
マッキーの本当頑丈だよね、
うん、
いやいいことだよ、
いいことですね、
うん、
体が資本なので
ね、本当に、うん、私もねこんながっつり風邪ひいたのすごい久しぶりなので、
うん、
なんだろう、いつもぼんやりちょっと喉が痛いなとか、
うん、
なんか微熱があるなとか、
うん、
な鼻水止まんねえなぐらいで、
うん、
いつもぼんやり引いていつの間にか治ってるっていう。
そうですね、
あんまりよろしくない、
うん
うん、引くときはガッと引いてすぐ治ってほしいんだけど、
うん
うん、
俺そういうとこありますよ。
あ、そうなん
だ。 いざ引いたらすごい熱出るけど、
うん
うん、1日2日で治る。
羨ましいな。私今回だってがっつり引いてズルズルいったからね、最悪だよ。
だね、なんとかこうね、うん、年末年始の旅行にはね、
そう、ちょっとね。
言ったものの、
うん、
戻ってきてまた風邪をがぶり返したという、
うん、
ね。
大阪の空気が良くないんだよ。
常時暮らしてますから。うん、
まあまあ。
まあ、ね、まあ、ちょっと今そんな話が出ましたけど、
はい、
前回の更新のすぐ後ですね。
はい、
年末年始は瀬島さんの実家の方に戻っておりまして、
はい、
うん、
宮城県帰りましたね。
はい。
はい、
そうですね、
なんだかんだでマッキーノはこの2年ずっと私の方実家というか地元の方で年を越してるわけだよね。
そうですね、
ね、
おととしの年末年始はね来ましたけど、ちょうどこのラジオでも言いましたけどね、
はい、
あの時はもう頭がいっぱいでしたんでね、
覚えてないでしょ何食べたとかさ。
特に元旦の夜とかね、
うん、
実際にお母様にお会いした時とかはもう、
そう、私の家族に初めて会った日。
そうそう、
うん、
今回またね改めてこう、
うん、
ご飯を食べに行ったんですけど、
はい、
同じ店の同じ席でしたからね。
そうそう、
びっくりしましたよ、
うん、
でも今回は味わいましたよね。
よかったよかった、
よかった、
美味しかった、
美味しかったです、はい、
よかったよかった
ね、ね、 まあ、そんな感じでね、まあ、あのうろうろうろうろとね、いろんなところ回ってたんですけど、
はい、
あの松島で来ましたね、またね。
そうそう、うん、2年連続お正月に松島っていう、うん、なんか贅沢なね。
そうですね、
うん、でまあ、あの元旦ということもあって、うん、まあ、いろんなとこ閉まってたんですけど、
うんうんうん、
それでもね、あの営業してるお店っていうのがちゃんと、
うんうん、
あのいっぱいあって、
うんうん
うん、そのなんだ、潰れてないというかさ、うんうん、ちゃんと再開してるお店っていうのがいっぱいあって、うんうん、そこは本当に安心しましたね。
そうですね、
うんうん、
本当にちょうど行ったのがね、去年の1月ですから、
そう、
あの時点ではもう震災のしの字もね、
ええ、
なかった、平和なもんでしたけど、
ええ、
ね
え、ね、遊覧船乗ってね、
うん
うん、いくら丼食べてね、
そうですね、
うんうんうんうん、でしてたんですけど、松島はね本当にあの湾内に小さい、うん、島、
うんうん、
本当に人も住まないちっちゃいちっちゃい島っていうのがたくさんあって、もうそれが結果的に津波を防いでくれたっていう見方がすごく強いんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、おかげでそのちょっとね珍しい形の島とか、
うんうんうん、
今回の震災で崩れてしまったりとか、
うんうん、
いっぱいあったみたいなんですけれども、
です
ね、うん、でもやっぱりあの綺麗に残ってるところは残ってるので、うんうん、遊覧船もやってますし、
うんうんうん、
またね観光地として、
うん
うん、こう元気を取り戻してほしいなと思います ね、
あの高台から見た松島本当綺麗ですからね。
そう、
波がなくてね、
うんうん、
すごいいいとこですよ、
はい、
ね、であれですね、あのせんべい屋にとりあえずお土産屋があんまり泣いてなかったからね、
はい、
あのせんべい屋に行きましてね。
そうです、うん、あの松島って海岸通り沿いにお土産屋さんがずらーっと並ぶ、
うん、
まあ、観光地っぽいところがあって、うん、元旦でもやってたおせんべい屋さん、
うん
うん、あの一枚一枚ね手で焼いて、
うん、
こうお醤油塗って、
うん、
出来たて熱々のおせんべいっていうのをそのままで食べれるっていうお店があるんですよ。
そうそうそう、
美味しいんだよね、あれ。そう、焼いてる間すごくいい匂いするし、
うんうん、
海苔も美味しいし ね、
ね、
海苔あれ多分松島の海苔なんだろうね。
そうだね、
うん、
育ってますからね。
そうそう、美味しいですよ、松島の海苔は。
うまいです、
うん、置いといて、うん、まあ、そこがあの地元のお土産屋さんっていうんですか、
うんうんうん、
あの地酒売ってたりとか、
うん
うん、ご当地の調味料とか売ってたりするので、うん、まあ、そこ行ってみたらびっくりしたよね。
ね、
うん、あの本当にお店の中からでも海が見えるような立地なんですけれども、
うんうん、
そうなるとやっぱり3月の時も浸水がすごかったわけですよ、
うんうん、
でふと入り口の柱を見たら、
うんうん、
線が引いてあって、
うんうん、
ここまで浸水しましたってメッセージが書かれてた、
ね、
その高さがすごかったね。私の腰より高かったもん。
そうだね、
1メートル以上あったね、あれは、
うんうん、なんだろう、松島はね、そのそれこそ町が沈むようなね、
うん、
津波が来てないから、
うん、
大したことないと聞いてたものの、それでもね、
そう、
うん、それで被害がなかったレベルかっていう、
うん、
ね、
そう、例えば石巻とかさ、
うん
そこまでではないにしろ海沿いっていうのは、まあ、これぐらいひどかったんだなと、
うんうん、
確かに見たらこうおそらく津波を食らったりして、
うん、
なんだろう、いろいろへこんでるところとかさ、
うん
うん、なんかトタン剥がれたところとかさ、
うん、
まだまだ生々しい跡が結構あったので、
うん
うん、まあ完全な復活にはまだまだ遠いとしても、
うん、
落ち着いたら
ね、
もうちょっとお金落としに行きたいですね。
そうですな、
うんうん、
まだ行きましょう。
行きましょう。
つかあれですよ、松島といえばもう一個魚ラジオ関係のことであったら、
はい、
あれですよ、偶然リスナーの人と出くわしたんですよね。
そうですね、ついに魚ラジオが通りすがりの人に声をかけられるまでになりましたよ、
うんうん、というかそのこの間ケトルズの、
はい、ね、
ケトルズとレッドスニーカーのライブの時に出会った、
はい、
宮城からねわざわざ遠征にやってきた、
はい、うん、
佐々木くん（仮名）がね、
はい、
うん、なんですけど、
はい、
ね、
偶然出
くわして、
そう、我々ね松島の大観荘っていう、うん、ちょっと高台の上にある老舗のホテルに泊まって、うんうん、そこすごく眺め良かったんだよね、
うん
うん、で町まで降りるのにやっぱりちょっと時間がかかるので、
うん、
シャトルバスに乗って JR の松島海岸駅っていう、
うんうん、
まあ、観光客の人がよく降りる駅まで乗せてってもらって、
うんうん、そうそうそう、
で降りてすぐに、
うん、
牧野さんですよねって、
うん、 何や
つ声をかけられた。え、こんなところで誰、何、私の友達って思ったら全然知らない人だったから、うん、よくよく聞いたら、
そうそう、顔見てね、あーってもうびっくりしてましたよ、ね、彼は前日ですね、
うん、
ちょうど行ったのってあれ私元旦だから、
元旦です、
年越しのイベントが東京であったんですよ、ケトルズ の
カウントダウンライブ的なね、
そうそうそう、うん、が東京のどっかであって、
うんうん、
それに遠征に行ってるなーっていうのはツイッターでぼんやり見てたんですけど、
ほうほう、
それが終わってちょうど帰っ宮城に帰ってきたところだったと。
なるほどね。
で、まあすごくこう家に戻るのに、
うん、
電車やバスやら乗り継いでいる途中だったと。
なるほど、
うん、いやービビりますね、そういうのね。
ビビるね、普通に、
うん、うん、本当にまさかこう完全にバカンス気分というかさ、
うん、
普段の、
ね、そうそ
う、
ね、
う
ん、
全く普段のもう仕事も遊びも含めて、
うん、
全く普段の人間関係がないところに来てるはずなのに、
うん、自分を知ってる人はいないはずなのに、
そうそうそう、あれはね、
うん、
IF ステーションは佐々木くんに限らず本当にびっくりしますよ、
ね、
ね、
芸能人ってこんな感じなんだろうね、ずっと。
そうだろう
ね
いやちょっと面白かったんでね、
うん、
面白くて、まあ、リスナーさんの話なのでちょっと取り上げてみました。
はい。
佐々木くん、早くパソコンかスマートフォン買って、すぐ聞いてください。寝カフェで聞いたって。
あ、そう。
スマートフォンでは対応してますから、サイファーラジオはね、うん。携帯はわかりません。はい。
まあまあ。
まあ、もう言っといて。まあ、大体年末年始何やってたか、そんなもんですね。
そうですね。
あとは、まあ、本当に、こう、瀬島さんの実家で、ね。行ったりとかですからね、
うん、何をしてたかっていうとひたすらこう揚げ膳据え膳というか、
うん、
食ってばっかりだね、
だね、
うん、
よく食べてたね、
うん、なんか常になんか食べてた、
うん、
いや本当にね、初詣行って、
うん、
屋台の食べ物食べて、
うん
うん、実家に、私の実家、ほんと家ね、寄、
うん、
ったら寄ったで何かかんか出てくるし、
そうだね、
実家っていうのはそういうもんだからね、
そうだね、
うん、
うん、
あとはまあなんだ蔵王とか松島とか行ったんですけれども、
うん、
そこ行ったら行ったでなんかこうね、
うん、
途中のサービスエリアでなんかお菓子つまんだり、うん、お土産買ったり、ね、とにかく食って飲んでだったね、
ね、うん、そうそう、もっと飲むかなと思ったけどとにかく食ってましたね、
そうそうそうそう、
案外酒飲まなかったっていう、
うん、
うん、面白かったな、よかったな、まだ行きましょう、
うん、
うん、まあ、そんな感じのね、旅行でございまして、
はい、
うん、ということで、で、まあまあそんな感じに行ってるので特にね、当然のことながらライブには行ってないんですけど、
まあレディオクレイジーからはちっともですね、
そうですね、
いや当たり前なんだけどさ、
まあ行ってるわけないというかね、う
ん、年明けてからだって10日とかだよまだ、
そうなんですね、
うん、
なんかもう随分なんか宮城に行ってた時がさだいぶ前のように思えてきたけど、
そりゃだって3泊したもん、
そうだね、
うん、当たり前だよ、
そうですね、
うん、
はい、まあね、そんな中ね、
はい、
何かやってたことって今思い出してるんですけど、
はい、
なめこ栽培ぐらいしかやってないですよね、我々ね、
そうだね、
ね、iPhone アプリのね、
はい、
うん、
なめこ
今頃
みんなやってる、
うん、ね、去年大ブームだった、去年の後半がみんな妙になめこなめこ言ってて、
そうそうそうそう、ね、なんだろうなと思ったら、
うんうん、なんか面白いよねあれ、ただナメコ育てるだけだもんさ。
そう、ただナメコを買っ育てて売ってお金にしていい設備を買って、
うん、
それでさらにレアなナメコが生えるまで待つっていう、
ね、
ただそれだけ、
ね、
なんだけど
見事に受注にはまってしまった、
うん、なんかこう面白い、
ね、
人間って何が面白いのか分からんね、
分からんね、
うん、
本当に最新素敵ツールを使ってナメコ栽培して、
そう、
クリックでミュミュミュミュミュミュミュミュって、うん、あれね、
なんか iPhone の無駄遣いをしてる気がする、
だね、
でも面白いからいいや、
そうです、ナメコが可愛いついて、私本編のおさわり探偵おさわりなも買いましたからね、
ああそうなん、ああ買っちゃってたね
iPhone 版、
うん、
うん、シナリオでも全部追加して一通り遊びました、
そうか
面白かったです
そうか、
うん、昔ちょっと前に DS で出てたやつですけどね、
そうですね、ちょっと前っていうかこう6年前でしょあれ、
うん、名前だけもうダジャレそのまんまなんでね、
そうそう、
名前だけは知ってたんですけど、
う 出た当初は結構話題になったからね。
そうだね、うんうん、いやなめこかわいい、
かわいい
言ってるのが、うん、あでもあの実際あの小沢リーナーの面白いんだよ。瀬島さんも早く追加コンテンツとかってやってください。
わかりました、うん、私があの iPhone に入ってるのはあれですよ、あの無料版というか
2話の途中まで
です、うん、触りだけっていうやつですからね、う
ん、本当にね、うん、
ちょっと、まあ、迷ってます。
はい、
はい、
ちいちゃんが可愛いんだよ。
あそう、うん、分かった。
そうです、はい、ということでね、
はい、でも皆さんもお暇だったら、はい、あのスマートフォンとか、うん、iPad とか、うん、持ってたら、まあ、ぜひぜひなめこ、
そうそう、なめこで検索したらいいです。
あそうなんだ。
じゃ出ます。
へえ、
あのインタビューを見ましたけど、
はい、
あのあれだけ爆発的に流行った要因は、
うん、
あの iPhone アプリで他になめこって名前の付くやつがなかったから
競合相手がいない、
いないっていう。
ああ
のなめこって知ってるって誰かが言った時に、
うん、
なめこで検索じゃ出るから。
あーなるほどね。
あそこで占いって知ってるってやったら出ないじゃないですか、
うん、
希望のものが、
うんうん、あなるほど、うん、うまいな、
うまい、
そういうマーケティングありなんだな、うん、はあ。
でも別に iPhone アプリ狙ったわけじゃないからね、
うん、
俺はもうなめこを主人公の相棒にした発想の勝利、
うん、まさかこんな未来が来るなんて
ですね、うん、まあそんな感じでね、
まあまあ、
うん、まあ今日も京都でなめこを育てつつ魚の味も取っていこうかなと、
はい、
思うわけですよ。
はい
はい、まあね、なんかもう新年一発目なんかテンションのね、なんか妙な話ばかりずっと続けてますけど。
はい。ね、なんか、だって、15分ぐらいずっと喋ってるけどさ、うん、いまいちなんかテンションが上がってないもん、私。
まあね。
うん。うん、淡々と喋ってるよね、今、
うん。うん。たまにはいいと思いますよ。てか、前回がさ、レディオクレイジーから帰ってきた時ですから、あのテンション無理ですよ。
まあね、うん、うん、でそっからライブ行ってないわけだから、そりゃテンションは上がんないわな。
まあね、
日常生活をただ淡々とこなして次のライブに思いを馳せるだけっていうさ。
そうですね、
うん、
で次のライブ瀬島さんいつでしたっけ。
私は1月22日に、うん、大阪の福島駅前のほらセカンドラインっていうライブハウスで行われる、うんうん、ラブラブラブのワンマンですよ、う
ん、目前じゃないですか。
あなたも行くでしょ。
あそうでした。
ちょっと
あやめ忘れてた。
日曜日だからって買ったの思い出してよ。
ま
あ、チケット買ってきたの私だから、うん、まあ、キーのそんなに印象ないのかもしれないけど。あ
そうでした、うん、そうだったそうだった。
そうですよ、
行きましょう行きましょう、
はい、
ラブラブラブ、
はい、
うん、
そうですね、1月22日それに行って、うん、で2月の10日に、うん、また梅田シャングレラで行われる雷雲のワンマン、うんうん、スマッシュディスワールドツアーがね。
それは私行きます。
あ行く、
行くと決めました。
あ本当、
はい、うん、何とか仕事都合つけます。
うん
ね、
まあ前みたいにね、あのネイブのワンマンの時みたいに途中からとかになっちゃうのかな、梅田だし
そうだな、まあなんとかうまいことします。
はい、
うん、なんとか前はせめて後ろでもいいので、あの頭から痛いなと思います、
う
ん、そうだね、なんとか7時に滑り込むように行けば、
まあほら、シャングリラはさ、
うん、
真ん中くらいで段差があるから、
うん、
後ろの方でも割と快適に見れるんだよね。
あ、いける、この間のケトルズの出てるイベントに行った時も、
うん、
あのケトルズ以外のバンドはあの一番後ろで見てましたけど全然問題なかったので、
お
う
お
う、むしろステージが全部見えてイエーイという感じでした。
いいですね、うん、私もたまには雷雲をそうやってステージ全体が見渡せるところで見てみたいなって頭では思うんだけど、
うん、
体はまあ、
まあね、
最前列の柵にしがみついてるよね。
まあ行っちゃうよね。
ついね。
うん、
なんか、ことごとくさ、うん、チケットの番号がいいからさ、
うん、
まだね、
うん
うん。ピローズとかだったら、あの最前ゾーンに割って入るのはちょっと勇気がいるなって思うんだけど、
うん、
雷雲だったら全然こう、ささーっと行っちゃうからね、
うん。そうですね。
だから次回のその2月10日のワンマンも、うん、まあ一番前にいますよ。
うん、
私整理番号10番なんで。
うん、ね。
余裕で。
いるわ。
右側の方にいると思います。
あ、もう今年は右側に。
今年はっていうかもうなんか味を占めちゃった。
味を占めた。
はい。
ね。テレを味を占めたのを超えた。
うん。うん、なんか一線超えちゃった。もう怖いものはない。
うん。
うん、ね、だってあんだけなんか演奏してるところ。
うんうん。
見れるんだったら、うん、それは見るよ、
うん、
演奏してるところが見たいんだよ、別に顔が見たいわけじゃない、
うんうん、そうですね、
うん、ということに気づいたので、
はい
はい、今年は、うん、
右側
は
い、わかりました。じゃあ後からライブに行って見つけるときは右の方を探しますんで、
お願いします。
あ、いるなーみたいな、
はい
ね、
そうでなくてもなんか一人だけノリのいいのがいるからさ。
そうだね、
うん
うん、わかるでしょう多分、うん、
その中のどれかって思えばすぐわかるから、
うんうん、ね、そうそうそう、雷雲ね、
はい、
雷雲の話をするとやっぱテンション上がってきますね。
上がってくるね、
上がってくるね、うん、ね、まあそんな感じでね、
ほい、
はい、あれですね。じゃあ、まあ、次の話題と言いますかね。
はい。
探していきますと、あれですよ。来週、18日とか、その辺ですか。
はい。
ピローズのアルバムが出ますよ。
出ますね。
はい。
トライアル。
トライアル。
はい。
いや
また。
挑戦という名の。
はい。
ね。
なんか、こう、コンスタントに、
うん、
まあ、年1ぐらいのペースで、アルバムもリリースしてくれるので、
うん。
嬉しいよね。
そうだね。だいたいこの時期はピローズのアルバムの時期と言いますかね。
そう、うん。なんか寒い時期はピローズのライブとか、
うん、
っていう感じがする。
するね、
うん。
そうそうね。年の初めはピローズからと。
うん。
でもこの間沢尾さん自分のラジオで、
うん、
こうみんな年末に今年いいアルバム何があったかなって思い出すけど、
うん、
ピローズはいつも1月とか2月に出してるから思い出してもらえないっていう。うん、
そうなんだよね。
みんな年末に買ったアルバムとかがガーンと来てて、
うんうん、
そればっかりになっちゃうって。
そうそう。あるいは、なんだろう。9月、10月くらいに出して、
うん、
ガーンと衝撃を受けて、そのまま年末までヘビロテっていう。うん、
なるね。
なんかアルバムのヘビーローテーション期間ってさ、2、3ヶ月って感じがしない、
う
ん、
そうだね。2ヶ月くらいかな。
うん、
1ヶ月か2ヶ月かな。
うん、
そんなもんですな。
なんかほら、アルバムぐらいになるとさ、そんなポンポン何枚も買えるものじゃないじゃない。
まあね。
うん。聴いてる音楽の幅がものすごく広いとかさ、
うん、
ものすごくお金に余裕があるとかでもない限り。うん、だから、1枚買ってすごく気に入ったら、
うん、
私は2、3ヶ月ぐらいずっと聴いてる口なんですけれども、うん、そうなるとやっぱり秋口に買ったり出たりしたアルバムっていうのが、うん、その年のアルバムの中でやっぱ最も印象に残りやすいんじゃないかなって思うのよ。
瀬島スパンでいくと。
私的に言うと ね、
うん、
でそれでいくとやっぱりピローズはちょっとリリース時期は残念だよね
ですよね、
ね、うん、でもさ、シングルは秋口に出すことが多いじゃない。
まあね、
うん、
でもピローズのシングルって気が向いたら出す的なものがあるからね。
それはそうだね。
出さない時も結構あるからね、
うん、いきなりアルバムリリースとかありえるもんね、
うんうん、アルバムバンドですから、
うん、
ね、まあ、そんなね、年の初めにアルバム出すことでおなじみのね、沢尾さんが、
はい、
うん、アルバム出しますのでね、
ええ、
これはまあ、購入してちょいちょいと聞き込んだらまたね、
はい、
話していきたいなとは思うわけですけど、
ええ、魚ラジオ恒例の全曲レビューってやつですね。
そうですね、
はい、
うん、
まあ、そこはお互いがっつり聞いて、
ね、
うん、語らせて特集回としてね、
ですね、
やらせていただくとして、
まあ、先行シングルとしてね、
はい、
去年ですか、12月に一曲で出ますよね。
はい。
うん。エネルギア。
はい。
うん。ロシア語でエネルギーという意味ですけど。
うん。
うん、まあね、そんなのが出ておりましてね。
はい。
これはまあなんだかんだずっと聞いてたんですけど。
ええ。
話すタイミングを意識してましたね。
そうなんですよ、ね。エネルギア買ったはいいんだけれども、うん、いつ喋ろうかいつ喋ろうかって言ってる間に、うん、ライブはあるわ。
うん、
年末帰省するわ。
うん。
買ったと思ったら風邪ひいたわっていう。うん、なかなか。
ね、
チャンスを逃し続けてたんですけれども、
DJ バンブショーの前ぐらいからずっと聞いたんですけどね。
そうそうそうそうそうそう。12月はなんか濃かったからな。
濃かったね、
うん、
いや本当に瀬島さんはいろんなとこに行ってましたからね、
うん、
まさか月で2回遠征すると思わなかった。
正直すまんかった
ね、
うん、
うん、
なんか仕事が忙しすぎてさ、
うん、
なんか同じぐらいのレベルの潤いが欲しかったんだよ。
まあそれは分かる気持ちは、
うん
うん
うん、
ね、
うん、
ね、
なんかちょっとした散財ぐらいじゃちょっともう落ち着かなかったんだと思う。
ね、
まあ、まあ置いとこう置いとこう。
まあ置いとこう。
うん、まあエネルギアのことをずっと喋れなかったっていうのはまあ年内の心残りだったので、
そうですね、
新年一発目に持って、
うんうん、
来させていただきました。
はい、
というわけで、ピローズの何枚目のシングルだっけ？
何枚目だっけね。下調べしていきますとね。
はい。
ちょっと 話しながらね、
うん、
まあピローズさんもずっとね20年やってますからね。
そうですね、
うん、今ねちょっと Google さんのね検索してるところなんですけど、
はい、
ブックマークには入れない。
なんかこう Google 検索が便利すぎて、うん、ブックマークというものの概念があんまりないよね最近。
そうですね、本当にね、うん、まあ、その辺はこう私もあの一応本業なんでもうそういう人が多いという統計は出ておりますからね。
そうか、
そんなことで、ね、あったあった、うん、34枚目なんだかんだって出してますね。
そうですな、
ね、うんうん、ていうかあのあれですね、あの去年はそうだコミックソニック出してたんですね。
あ、そうだそうだ
そうだそうだ、うん、まあ、なんか遥か昔のような思い出した。
確かに、
うん、
でも2011年がさ、まあ、音楽好きとしては濃すぎたんだよ。
そうなんだよ、うん、あのそうあのまたエネルギーが若干ずれるけどさ、
うん、
あの1年間通してやっぱ自分の、うん、iTunes の中にさ、
うん、
あの今年良かった曲みたいな自分セットリストを作るんですよ毎年。
はいはい、
ね、あの誰にも聞かすわけでもなく自分用のさ、
うんうんうん、
あの今年なんだろう、もういつになくあのジャンルですというか、
うん
うん、今まで聴いてきたピローズとか雷雲とかね、
うんうん、
ま、毎年入るアーティストに、
うん、
ケトルズとか、
うんうん、
そういうの今年出会ったアーティストとかガツンガツンこう混ざり込んできて、
うんうん、
カオスだなって、うん、
そうだね。マッキーノでも元からなんか音楽の趣味の幅は広いなって思ってたんだけど、うん、今年というか2011年はやっぱりカオスでしたか。
うん、あのこうピローズをメインにするさ、
うん、
こうロックね、
うんうん、
音楽ロックで比較的ちょっと今名前の売れてる人たちラインとさ、
うんうん、
に、まあ、ちょっと前にド発展が流れ込んできて、
うん、
でそれと並行してやんほら家風さんとかさ、
はいはい、
コキアさんとかさ、
はい、
ちょっとその ロックと全然関係ない、
うん、
ポップスの流れがあった中に、
うん、
雷雲以降からさ、
うん、
こうまだちょっと小さい箱でまたこれから伸びていくであろう、
うん、
若い人たちの混ざってきて、
うんうん、
だいぶわけがわからないようになってますね。
そうだよ
な、うん、楽しいです。
はい、
うん、まあそんな緩和球体としてね、
はい、
うん、ではですね、エネルギアね、
本題に、
うん、エネルギア、は
い、エネルギア、
う
ん、
そうそう、
ね、なんかさ、
うん、
まあ、ロシア語でエネルギーっていう意味で、
そうそうそう、
うん、エネルギー、うん、なんかね、力強い前向きな曲なのかなと、
うんうん、
思いきやだよ。
ねえ、ねえ、
ね、
辛いね。
なんか涙腺崩壊しちゃうよね、
うん、
なんか曲調もさ、
うん、
すごくこうのノリがいいって言ったら疾走感があるっていうかさ、
うんうんうんうん、そうそう、あのライブでもどんどんね立ってノリできる曲なんですよ。
そうそう、
曲としてはね、
うんうん、
でもね
歌詞がね、
うん、
でも歌詞の内容がものすごくなんていうかさ、
うん、
未練がましいって言っちゃ変だけど、
うん、
でもそう言うしかないんだよね。
まあね、
うん
うん
うん、
まあこう聞いてない方に説明すると、
うん、
ね、あのエネルギーっていうのはつまりこうその本人がね、その歌ってる歌詞の主人公の、うん、何全ての原動力のことなんですけど、
うん、
それは何かって言ったら、あのかつて付き合っていた恋人のね、
はい、
との思い出であって、
はい、
今は誰かのものになった彼女との思い出が自分の原エネルギーであると、
はい、
ってことを言うんですよね。
思い出を大切にするといえば聞こえはいいが、
うん、そうそうそう、
うん、
だからそう思い出を思い返すところが美しいんだけど、その現実のギャップがね、
ね、
こう他の誰かになるの？誰かのものになったとかさ、
うん、
彼女は、
うん。
君には消したい過去だとしても、僕には宝物のエネルギ
ー。うんうん、一言余計なんだよ。
ね。ね。
うん、
だから、分かってんだよ、男の方も、
うん。
ね、
うん。
なんかやらかしたんじゃないかな、いろいろ。やらかしたというか、
うん、
フラグがあったのに拾ってこなかったというか。
うん、
そんなとこありますよね、歌詞読むと。
そうだな、
うん、開くべき扉を通り過ぎた、
うん、
っていうね、うん、ね
ね、でもなんかさ、
うん、
こう 最近というか、
うん、
ここ 1,2 年のさ、
うんうん、
沢尾さんの言動っていうかさ、
うん、
何してたか、
うんうん、
とか振り返ってこのエネルギアっていう曲を聞くと、
うんう
ん、沢尾さん寂しいのかなって、
うん、その
音楽的に、
うんうんうん、
沢尾さんだって最近さ、
うん、
若手押してばっかりじゃん。
まあね、
ね、
あの1年通じ通じて手術が良かったとずっと言ってますしね。
そうそう、うん、2011年はその若手3バンドを引き連れたサーオバーサスヤングスターっていう、
うんうん、
ツアーを開催したりとか、
うん、
あとは、まあ、デリシャスレーベルの主催としてさ、
うんうん
うん、いろんな若手を発掘したり育てたりして、
うんうん、ポップショコラとかね、
そうそう、うんうん、
ね、
してるんだけど、
はい、
それがさ一定以上の多分効果を上げてるんだと思うのよ、
うんうんうんうん、
シュリスペルフだったり、
うんうん、
ラブラブラブだったり、
うんうん、
雷雲だったり、
うん、
まあ、関わりのあるバンドがいっぱいあってさ、
うん、
それをだって我々魚ラジオの2人だって、
うん、
ピローズ経由で雷雲とか知ったわけですよ、
うんうん、そうな
シュリスペルフとか、うんうん、そういう風にして自分が好きな、うん、沢尾さんが好きなバンドのことを我々リスナーも好きになって、
そうだね、
っていうところまではいいんだけれども、
うん、
なんだろうな、この取られた感
そう来た、そう来るか、
うん、うん、
まあそうね、別にね、沢尾さんのことを捨てたわけじゃないですけど、
うん、
そう取っちゃうのかなっていう、ね、
なのかなとか
と思ったわけですね、
うんうん、なんかさ、こうツイッターとか見てると、
うん、
こうピローズが好きで、
うん、
ドアステンが好きで、
うんうん、
コレクターズが好きで、
うんうん、
トモフスキーが好きで、
うんうん、
でほら雷雲とかラブラブラブとか、うんうん、そういう若手バンドも好きで、
うん、
言ってるとやっぱみんな話題にしてるのは結構若手バンドのことが多いんだよ、
うんう
ん、なんでかっていうとほらライブ、ちっちゃいライブをしょっちゅうやってくれるのはどっちかっていうと若手バンドだし、
まあね、
うん、あとやっぱり距離感っていうのをまだ、なんだろう。距離が近いからね。
うん。
うん、
そうだね。
うん。だからみんなそっちに行ってしまうっていうのは、これもしょうがないことだと思うんだよ。
うん。
うん、そういうのを、例えば沢尾さんがどこかで目の当たりにするようなことがあったのかなとか、
うん。うん、
まあ、沢尾さん、コンピューターしないけど、
うん、
しないと思うんだけど、
うん。うん、
でも、どうなのかなっていう。
うんうん、
例えばさ、うん、そのサワオバーサスヤングスターでシュリスペールを知りました、はい、すごい好きになりましたとか、うんうんうん、そういうメッセージがさ、
うんうん、
例えば沢さんのラジオとか、
うんうん、
ね、ファンレターとかに書かれていたとして、
うんうん
うん、嬉しいだろうけど、沢さんはきっと嬉しいと思うんだけど、
うんうん、
いつか自分が捨てられるんじゃないかっていう、
うんうん、
そういうものとなんかこう戦ってるんじゃないのかな、沢尾さん常に、
うん、
うん、
音楽と人によりますと、
はい、
大体合ってます。
マジですか。
インタビューによるとね。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、トライアル、エネルギアを含めてトライアルなんですけどね、
はい、
まあ、沢尾さんもラジオでシリアスなアルバムになってますというわけですよ。
言ってたね、それは。
ね、
なんか、ホームアゲインもだいぶなんか、その、沢尾さんの暗いところばっかりだった印象があるんだけど、うんうん、そこからさらにシリアスになるってどうなんだろうと。
うん、
すごく不思議なんですよ。
うん。うん、どういう、でシリアスかっていうと、
うん、
沢尾さん的に2011年とか2010年、
うん、
武道館になったっていうのは、ある意味、その、望んでた舞台に立ったというかね。
うんうん
うん、昔からこう俺はこうなりたかった、認めなかったっていうのの到達点なんですよ、
うん
うん、ファンに囲まれて、
うん、
いろんな人からおめでとうと認められて、
うん、
認められたい認められたいと言ってた沢尾さんがついに認められて、
うん、
なんだけど沢尾さんがその後思ったのは、あそこは最終回じゃないんだなっていう、
うん、
自分の中でのあそこでこうして山中沢は幸せに暮らしました、終わりと、
うん、
なるわけではなくて、
うん
うん、 そこから人生は続いていくと。
うん。
ってなった時に、こう、到達点から自分はちょっとずつ降りていくだけなのではないかと。
うん。
昨日の自分はもう俺は超えられないんじゃないかというような、
うん、
こう、なんか、今までとまた別の、なんか絶望感みたいなのがちょっともやもやもやもやしていたよね。
なるほど、
うん、っていうのとか、あとまあ震災とかですね、
うん
うん、震災があってあのテレビなんか見てるとあのいいこと言ってる人もいるけど、やっぱりあれなこと言ってる人間も多いと、
うん、
こうでその辺でまあなんか世の中に不満とかね、
うん、
あったりとか、
うん、
出てきたりとかね、
うんうん、
まあ、そんな感じでしてきたりとか、割とマイナスなことがいろいろあったので、
うん
まあ、それを踏まえつつも、でもまあ、そんなにもやもや、震災もあったんで、そんな自分の檻の中のもやもやしてるところでしていてはいかんと、
お
後ろを振り向いていかんと、
うん、
思い、もう一度トライだと、
お
という感じの、なんだ。まだ恩人からの引用ですけど、
うん、
今誰かに会うときにあの僕の曲ですって渡すのがトライアルでありたいと。
なるほど。
あのベストワンになる日が来ないように頑張りたいと。
もう
そういう日が怖いと。
なるほど。
という感じです、
うんうん、
最近の沙央さんはそんな感じなんですよ、
うんうん
うん、やっぱりあのまだ40そこそこですけど、
ええ
二十歳の頃に比べたら確実に老いを自分でも感じているのでと、
うん
うん、っていうね。
なるほどな。
ねえ、だからちょっと満たされちゃったんですね、武道館でね。満たされたんだけどなんか退屈だと、
うん、
ってなことを言ってますね。
なるほど。
だから瀬島さんの分析もわりかしそんなに的外れでもなく、
うんうん、
割といいとこついてますよね、
うん、
じゃあ伝わってるんですよ。
そっか、
大丈夫だよ沙央さんね、
やっぱさ今マッキーノが言った二十、
うん、
歳の頃と比べてっていう沙央、
うん
うん、さんが言った言葉ね、
うん、
若いってさ、
うん、
年いった人間からすればそれだけでものすごくキラキラしてるんだよ。
ですよね。これは別に音楽じゃなくてね、
う
ん、
そう、我々ももうみそじをとっくに超えたので、
うん、
今だから分かることってあるんだけど、
ね、
二十歳がものすごく羨ましかったりするもん、
うん、
これから楽しいこといっぱい待ってるんだよっていう、
そう、
それは我々がそれなりに楽しいことを、うん、辛いことも経験してきて、
うん、
でも今幸せだなって思えてるからそう思うのかもしれないけれども、
うん、
あとやっぱ可能性だよね、
うん
うん、いろんな可能性があるんだよその年齢っていうのはっていう、
そうそう、ね、ド派生の座じゃないけど30歳からでも別にいろいろここからね人生は広がっていきますけど、
そう、
ね、
30超えたからってみんながみんなつまらない大人ではないけれど、
けどかといって俺今からさプロ野球選手になりたいっていうさ、すげえさ、
うん、
ただでさえ無理な壁がもう無理じゃん、
う
ん、
そう、
ほぼ無理じゃん、
そう、
ね、
だから年齢が若いっていうことは、うん、それだけで無限なんだよ。
だね。まだこれが14、5歳だったらさ、
うん、
スタートそこから遅いかもしれないけど、なんとかならないことはないと思うんだよな。
そう。
いける気はするよ。
うん、
頑張れば、
うん。
っていうね、
うん。
やっぱりその分の無限の可能性っぷりがね。
そう。
でも気づかないからね。
気づかないんだよね。
ねえ。なんか、そうそうね。その手の話で言ったら、この間ツイッターに出てたさ、
うん、
あの、学校辞めて絵を描きますっていうのがリツイートで回ってきたんだけどさ、
あ、私もリツイート結局見てないんだけど、
そうか、うん、いや、あのそのツイート自体はあのもうよくあるあれですよ、
うん、
高校生のさ、
うん、
学校行きたくない言い訳感のね、
うん、
ある感じなんでさ、
うん、
あの本気で辞めるってわけじゃないんだけど、
うん、
でもそういうこともね、
うん、
こう思い詰めて入っちゃうような勢いというかね、
まああるだろうね、
ね、なんか気づかされるもんだね。
ね。
まあそれは置いといて。
置いといて。
まあトライアルですけどね。
はい。
うん、
沙央さんも多分この1年2年でさ、
うん、
武道館を終えてから、なんだろう。やっぱその、若手とかさ、
うんうん、
若手とのほら、交流じゃないけど、
うんうん、
そういうものに力を入れるように なって、
うん、
やっぱり眩しいんだろうなって。
ひょっとしたらそういうのあるかもしれないな。
なんかあるかもしれないよね。
うん、
なんか音楽もさ、
うん、
売れなくなってるとかさ、
うんうん、
なんかどんどんおかしくなってるっていろんなところで言われてるけれども、
うんうん、
なんだろうな。それでもやっぱり今音楽をさ、小さい箱で頑張ってる若手バンドって、
うんうん、
やっぱ見てるとすごくキラキラしてるし、
うんうんうん、
この一観客から見てもね、
う
んうん、楽しそうにやってるなっていうのがすごく羨ましいなと思うし、
うん
うん、やっぱああいうのを見てると自分がもし同じことをしてたとしたら、
うん、
やっぱり不安にはなるんじゃないかな、
うん
うん、
そうだな、
うん、
そういうのもあるかもね。
そうそう、
うん
なんて言ったらいいのかな、すごくうまく言えないんだけどさ、
まあ、ね、うん、あまあもやもやしますけど、
うんうん、
まあでもまあ総じて言えることといえばまあね、まあこれ文句じゃないですけど、
澤、うん、
さんがまずめんどくさいなっていうね、そうですよ。
澤さんのそういうとこ好きだな。
そう、めんどくさいところがね、そこ好きでやってるんだけどね、やっぱり澤さんってそうだよなっていう、
うん、
ね、褒められてね。やった認められたとね、
うん、
そこでね、そこでよかったと素直に思えないところをね、
うん、
認められたら認められたでどうしようって、
うん、
なる、
うん、
やっぱ変わりませんね。
ね、
いいよね、
うん
うんうん、
すごくなんだろう、こう生き方としてはさ、
うん、
生きにくい人生というか性格というかさ、
うん、
そういう人なんだろうなと思うけれども、
ね、
でもそういうところがね、
うん、
たまんなく好きなんだよ。
そうですよ、
うん、そういうとこから生み出される音楽が好き、
うん、そう、やっぱり俺もね、ピローズにハマったのはそういうとこですよ、
うん、なんか、
ね、
好きじゃなくってもうちょっとなんていうか嫌いになりようがないっていうか、
うんうん
うん、
ね、
なんかあるんだよ。
そうそう、
なんか
やっぱ自分の中にもそういう要素があって、
うん、
どこかね、ひねくれたところがあるので、うん、ピローズの音楽を聴いて、こう、それがフックになるというかね、
うん、
引っかかるというか、
うん
うん、ね、なんかこう、通り一辺倒のね、綺麗な、こう、応援歌を聴いて、わー素敵と素直に思えない、この、
街に溢れる優しい歌ですか？
そうそう、どれとは言わないが、
うん、
街に溢れる優しい歌でね、わあ素敵と、
うん、
明日も頑張ろうってこう素直に思えないこのあれのところがね、
みんなの好きなくだらない歌とかが好きじゃないと、
まあ、ね、まあ20代前半に比べたらマシですけど、
そうですか。まあまあまあ、
まあそういうね、
はい、
そういうところがねあるからこそね。
うん、
サオさんの音楽がいいなと思ってライブ会場に行ったりね、
うん、
しちゃうわけですね。
そうだな、
うん、ね、うん、なんか今日はなんかしみしみ語ってますね。
年始からね、
ね、
なんかボソボソ語っちゃってるね。でもなんかこうそうエネルギーやさ、
うん、
聞けば聞くほど喋りたいこと溜まっていくんだよって前なんかツイッターでつぶやいてた経験するんですけど、
うんうん、
これね買った直後に収録しなくて本当良かったと思ってる。
そうだね、
なんかね聞いて考えて聞いて考えてっていうのを繰り返して今やっと喋れてる気がするので、うんうん、発売からもう1ヶ月経ちましたけれども、うん、今のタイミングで良かったわ。
そうですね、
うん、
とてもスルメな感じですね。
そうそう、
うん、
だからこのエネルギアは本当にシングルとしてもずっと色褪せない版になると思うので、
うんうん、そうですね。
そう、アルバム買うのもどうかな、よく知らないしなっていう人はとりあえずエネルギア買って。
そうですね、
うん、
それは言えます、うん、やっぱりピローズは導入は一番新しいところから、
ああ
今の沙央さんを聞いて好きになってくれたらよしと。
そうそう、
今の沙央さんが合わないんだったらちょっとしんどいなっていうね。
まあそうだろうね。
そうですかね、
うん、
うん、本当に、うん、そんな沙央さんが私は大好きです。
大好きです、
はい、
はい、
ね、うん、まあ、今後もね、まあ、今年もきっと雷雲言うラジオでしょうけど、
はい、
やっぱりピローズも同時に、
はい、
うん、沙央さん沙央さんと言っていきたいなと思います、
はい、
うん、
なんか ピローズとかサオさんに対してはさ、うん、もうキャーキャー言うスタンスではなくなってるな。
そうかもしれないな、
うん、なんか雷雲キャーキャー、スリルスペールキャーキャー、ラブラブラブキャーって、
うん、
ラジ、まあ、魚ラジオで散々言ってますけども
ね
ピローズはなんかちょっと違うところにいるっていうのはこの1年を通してね、あの、うん、はっきり意識するようになりました。
なるほどね、
うん、なんかピローズはもうちょっとこうなんかこう基礎工事的なところにいる、
うん、自分の中のね、
そうそう、うん、音楽が好きっていうなんかスタンスの中の一番なんか根っこじゃないけどさ、
あのそれは同じく、
うん、なんか本物の根っこっていうのはそれこそちっちゃい頃から聞いてた、うん、私歌謡曲とか結構好きなんだけど、うん、その80年代とかの、うん、なんだっけ、それの上にもう一段、
うんうん、
本当にちっちゃい頃から聞いてたクラシックとか、うん、吹奏楽とか歌謡曲とかそういうものをこう土地とするんであれば、うん、基礎工事として出来上がってるのはピローズだったりするんですよ、うん、
そういう感じでね、
そうそう、
イメージ的に
ね、うん、そこは崩れないんだよ、うん、
なるほどな、
その上でなんかここ1年2年で知った若手バンドとかさ、うん、いろんなマッキーのが持ってきた音楽とかさ、うん、そういうのがキャキャしてるっていう、うん、そういうイメージなんです。
なるほどね。
私の中の音楽観っていうのは、その、まあ、てっぺんに雷雲がいるわけだけど。
こう、根と、あれね、その、ちょっと幹の上っていう。
うん。まあ、柱が雷雲で、うん、土台がピローズでって感じ。なるほ
どね。そうか。
うん。
自分の中の音楽の立ち位置どうかなって今思い返したら、これあんま木っていうイメージがないかもしれない。
ああ、そうか。
あの、なんだろう、あの、いろいろうろついて最終的にたどり着いたのがピローズという。
あ、
ピローズの島があって、あの、そこを拠点にしてる感が。
セーブポイントね。
セーブポイントとして。あの、何があっても、とりあえずまずピローズが中心にあって、
うんうん、
で、時折船が通りかかるなり、自分で、
うん、
まあ、またふらふらと出て行って、
うん、
わぁ、アニモリかっけーとかさ、
うんうん、
わぁ、フクローズかっけーとか、うん、全然方向性違うのとか、いろいろ聞くんですけど、
うん、
うん、それはそれとしてピローズみたいな。
なるほど。
っていうね。もうあの、そこの部分が多分、今後も、よっぽど何か出ない限りは、うん、上というかさ、
うん、
機嫌がずれないと思うんだよね。
なるほど、うん。まあでもお互いかなり大事なところにいるってことは共通してるんだよね。
やっぱり初めて聞いた時の衝撃具合は、うん、それまで聞いてきた他のバンドどれよりもすごかったんだよね。
そっか。
三四ですか、
うん、
割と遅い方ですけど、
うん
うん、いやねえ、
うん、
すごかったですよ。
そっか。
ストレンジカメレオン聞いた時の、ね、ストレンジカメレオン聞いて初めて行ったライブでストレンジカメレオンやってくれた時のね、
あー、それはいい出会い方だね。
うん、ね、
わーってなるよね。
あれ嬉しかったね、うんうん、わーってなった。何度もライブ行ってやっぱり最初にピローズに行ったマイフットツアーがやっぱり思い出深いな、こうしてみると。
そっか、
うん、
私は何だろうな。いや、それもそれで言ったら私も多分一番最初に行ったピローズの、うん、あれはオーパーツツアーか。
オーパーツだね。
うん、マッキーノが連れてってくれたんだよね。
そうそうそう、
あれはやっぱり印象に残ってるな。うん、うん、
最初に会った佐藤さんね。
そう、うん、
ねえ、
それからね、何度となくいろんなステージに足を運んだけれども、
うん、
やっぱりあのステージは本当に強烈だったね。
うん、いや、
原体験っていうのかな。
そうだね。
うん、
いや、なんかこうしみじみと語りましたね、今回ラジオ。本当に。
本当だね。だってこれだけで1時間使っちゃうもん。
ね。
うん。
うん、いや、まあ、サオさんでしみじみしたんで、もう。今日一応もうソースのまとめに入っていきましょう。
そうしようか。
うん。
うん。
ね。うん。
いや、まさかのね、エネルギーだけで、
うん。
うん、小一時間使うとは。
うん。
うん、ね、まあ、でも本当に、あのね、しみじみしちゃうけど、うん、楽曲自体は、ものすごく、うん、あの、ね、
うん、
爽やかというか、
うん、
うん。冬のちょっと冷たい空気が似合う感じの、
うん。
うん、
いい曲です。
いいロックです。
あと、あの、PV もなかなか、あのこれまでになんかかっこいい感じなんでね。
あ、そうですね。うん、あの ABEX の公式アカウント YouTube あるんですけれども、うん、そこであの PV の視聴ができますので、
あ、いけます、
はい、
また前回に引き続き、CG が多いですね。
あ、そうですね。う
ん、沢尾さんは、出番少なく楽だったって。うん。
そっかそっか。
引いてるだけでよかったっていう。
なるほど。
まあ、それ置いといてね。はい、エネルギーは発売中ですし、
はい、
来週トライアル出ますんで、
はい、
ぜひぜひ。
ぜひ。
ね。お願いします。
はい、まあ、エネルギーが出るということはもちろんリリースツアーもあるわけで。
はい。
はい。そちらもね、行けたら行きたいですね。
はい。
はい。
ぜひ、行きたいですね。
はい。はい、また、そのあたりのことも、参加する日程とかが、我々で決まりましたら、
うんうん、はい。
また、予告なりなんなりして、うんうん、ライブレポートもがっつりと、
したいです。
させていただこうと思います。
はい。
はい。ライブ貧乏ですね、本当に。
ですね。
うん。そう、2012年も、ライブハウス貧乏を目指します。
お金貯めましょうよ。と思いますね。
貯めながらやってるんだよ、
うん。
ちゃんとお金貯まってってるよな、
言ったら。分かってるよ、
うん。うん。お小遣いの範囲で。
うん。
うん。
オッケー。
そう、
ね。でも貧乏はマイナスだから、ね。ライブハウス中で。
あ、リア充みたいに。
ライブハウス中になりましょう。
わかりました。
マジで。
はい。
ね。
まあそんな風にね始まった2012年の最初の更新ですけれども、すで、
はい、
にそのライブハウス中の予定がぎっしり詰まってるんですよ、4月まで、うん、
ですね、
本当に、まあ、だって4月まで一応毎月ライブの予定あるよ、
うん、
私は
分かった。
マキーノは
雷雲、さっき言ったラブラブラブと雷雲ぐらいかな。
そっか、
2つしぐらい、ピローズ行けたら行きたいなぐらい、
うん、
いや他のバンドを見てるんですけどね、
うん、
都合のつく日とかにまだないので、
そうか
ね、
うん、
うん、ね、こう南ホールで出会った皆様もサイトもちょいちょい見てるんですけど、
うん、
ケトルズとか、
うん、
ファジードジックとか、
うん、
レッドスニーカーズとか見てるんですけど、まだちょっと都合がつかない。
そうか。
てか平日が平日とかつらい。
そうだよな。
うん。そうそう。
うん、
ね。
まあ、そんなマッキーノがギリギリ歯ぎしりしてる中ですね、
うん、
私は華麗に3月4月遠征行ってきますんで、
はい
はい、
うん
うん、
ね、
行ってくるんだ。
ですか。
はい、
うん、
いいだろう。
いいね。本当にな、どこに行くんでしたっけ。
うん、3月は熊本、
うん、もう何もなんだろうね、こう驚かなくなってきたというかね、
そうね、うん、
だってこう帰省じゃなくても宮城に行くからね、最近ね、この間なんかね、
うん、
メガロックスでね、
はい、
あ、逆方向かっていう、
うん、
ね、飛行機安いもん ね、
うん、
ね、
ついに本州を出ちゃう
ね、
うん、
うん、
来年あたりはなんか一人でライジング行ってくるとか言いかねないよね、私。
もう九州まで行ったらもうこれあり得るよ ね、
ね、しかも博多とかじゃなく熊本ってあたりが ね、
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 この間熊本に会ったからって。
ああ、あったね。レディオクレイジーに、そうだ、熊本県のゆるキャラ、くまモンが、いましたね。うん。いや、全然関係ないけどさ、
うん。
いや、なんで熊本かっていう話をじゃあ、しとこうか。
てか、みんな予想してるよ。
うん。
雷雲でしょっていう。
そうだよ。ね、そうだよ。
ねえ。
なんか悪いかよ。いやいや、ね、まあ、解説させていただくと、
うん、
ね、イベントの宣伝も兼ねて、
うん、
熊本県民テレビっていう地方のローカル局があるんですけれども、
はい、
テレビ局、
はい、
まあ、そこが主催する、ハッピージャック2012というライブサーキットイベントが、
はい、
そう、熊本で初めて行われる、
はい
はい、ライブサーキットイベントなんですよ。
はい、
はい、まあ、ライブサーキットイベントというのは、例えば南ホイールとか、
うん、
あとは広島で行われるミュージックキューブとか、うん、あとは、去年、おととしと仙台で行われてた、メガロックスとか、
はい、
ああいう形で複数の、近場のライブハウスを、
うん、
たくさんのアーティストが入れ替わり立ち替わり、
はい、
演奏するという、
はい
はい、まあ、ショーケーススタイルとでも言うんですかね。
まあね、
うん。
うん、まあ、ショーケースってなると、まあ、南ホイールレベルじゃないかっていうところありますけど。
まあ、そうですね。
フェスです、フェス。
はい。
フェス。
はい。まあ、そういう、
ね、
形式のイベントです。
はい。
で、3月の17、18、
うん、
土日ですね、
うん、
を使って、20組以上のアーティストが参戦するんですけれども、
うん、
だってメンバー豪華なんだもん。
そうだね。
まず、ド発展、
うん、
ピアノジャック、
うん、
で、さらに、バックホーン、
うん、
シャーベッツ、
うん、
それからね、ちょっと変わったところで言うと、ジュディ&マリーのギタリストの高 拓也が来るんですよ、
うんうん、ねえ我々世代にはちょっと
たまらないですよね。
ますね、
はい、
ねえ、
そしてまあ我らが雷雲も来ます、うん
うん、はい、
はい、
ねえ、まあ、あの瀬島さん、あの今こんなに豪華な人が来ますって言うけど、
はい、
雷雲の文字を見た瞬間でもうね、はい、行くって決めてますからね。
そうですよ、
ね、
そうですよ、はい、
ね、
ええ、まあ何せね、あの雷雲の初熊本ライブということで、
はい、
はいはい、あとさあ、うん、熊本に私の友達が住んでるんですけど、
なんですね、
雷雲好きなのにライブ一回も行ったことないんですよ、
うん、
連れてきたいの。
うん
うん、
聞いた、
うん、
うん、連れて行きたいんだな、
うん、
うん、説明したいんだな、こう説明というかさ、うん、その場でこう語り合いたいというか、
そう、
ね、
そう、あのね、マッキーノ以外に雷雲のことを熱く語れる人、
うん、
対面で、
うん、
なかなかいないんだよ。
まあ少ないですね、
うん、
ね、ライブハウス行くなんて多少は増えましたけど、
そう、
ね、
それもライブハウスだけで終わっちゃうから、
うん
うん、
あとね、こう終わってから行動を共にして話せる人というか、
そうそうそうそうそうそうそう、
ライブハウス以外でも会える人間です、ね、
そうそうそうそうそうそ
う、
いないんだよ私の周り本当に、
うんうん、
ほんとマッキーノぐらいしかいないからさ、
まあ、まあまあそうですよね、
うんうん、なのでちょっとワクワクしてる。
てかあのその皆さんもともと知り合いだからあれですよね、もう雷雲の気にしても久々に会って、
あ、そうそう
そう、その話もあるっていうね。
そうですそうです、
ね、
だから雷雲だけだったとしたら、本当に文字通り単独参戦だったとしたら、私は多分ミュージックキューブの方に行ってると思う。あの近い日程で、
ね、
うん、広島の方で開催されてるんですけども、そっちの方に行ってたと思う、
うん、
わざわざ熊本っていう選択肢は、
うん、
友達がいないとなかなかね、
うんうん、まあ、そんな感じでね、
はい、
あのまあ、今言っておりますように、あの瀬島さんの友達がね1人2人ぐらい、
1人かな、
1人か、
うん、
って感じですのでね、
はい、
うん、私完全アウェイというか、あの話についていけない可能性があるので、
ええ、
私はちなみにあの2、3歳です、
はい、
てかあのなんだ、しんどい、帰ってくるのが、
まあそうだよね、土日全部使ってたからね、
うんうん、
だって今考えてる暫定的なスケジュールで言ったら、うん、土曜日の朝7時半に飛行機乗って、
うん、
あの朝だいたい8時半とか9時ぐらいに熊本空港に着くんですよ、
うん、
でその日のうちに、ま、ホテルチェックインして、うん、雷雲が出るのは18日日曜日なので、
うんうん、
とりあえず土曜日はのんびりします、
うん、
観光します、
うん
うん、で18日ライブがっつり見て、うん、夜10時半に出る高速バスで帰ります。行きは飛行機、帰りはバスで、なので帰ってくるのは月曜日の朝です。
俺無理。
月曜日は私ちょっと半休か、暇だったらもう一日休み取ろうかなって思ってる。
うん。
うん。
僕無理。
あ、そう？
うん。休み取れない。
そうだよね。ごめんね。ごめんね。
いいのよ。うん、いいんです。いや、好きでやってることはいいんですけど。
うん、
いいんですけど。
うん。
ただ、休み取れたとしても、
うん、
慌ただしい。うん。ねえ。
その慌ただしいのがいいんじゃない？
そうかもな。
うん。
うん、ねえ。
なんか思ったんだけど、なんで私こんなフットワーク軽いんだろう。
すごいよね、うん、俺が出不調なのかな、やっぱり。
いや、わかんないけど、うん、どっちがその標準なのかよくわかんないけど、
うん、
うん、
ね、まあその辺はまあまあまあね、
うん、
何も言えないので、
はい、
行きましょう、
はい、
まあそんな感じで、あのまたさらにグラフが続きそうなんですけど、
はい、
もう1時間超えそうだ。
本当だ、
うん、ね、
なんだかんだで喋りたいこと溜まってたんだね。
まあね、
うん、年末年始の間にね、うん、
はい、
うん、
ですね、まあ、あの容量制限がなくなったとはいえ、
はい、
ね、あまり長いと、
はい、
ダウンロードが大変になってしまいますのでね、
はい、
まあ、じゃあ、まあ本当に今度ちょっと締め入っていくとしてね、
はい、
あ、とりあえず、まあ、あの締めの告知といいますか、
はい、
あの前回も言いましたけども、あの魚ラジオリニューアルしております。
はい、
あの使い勝手が良くなっておりますので、
はい、
あのぜひあの音声だけじゃなくたまにはそちらの方を見直していただけるとありがたいなと思っております。
はい、
過去放送も聞きやすくなりましたよと、
はい、
で、まあ、この放送を聞いておられるということは大概大丈夫だと思うんですけども、
はい、
あの RSS フィードが変わっておりますので、
はい、
あの 新しいもう一回 iTunes にピャッとドラッグしていただいたら、
はい、
と思います、
はい、その際ですね、あのケロログから落としている古いファイルの方は
もう消していい
ですが削除していただけると幸いです。
はい、
はい、
ということでね、もし持ってでも全然 OK ですが、
ええ、
はい、っていうところですね、
はい、はい、
であと魚ラジオでは今年もあの相変わらずあのメールの方はいつでもあの募集しております。
はい、
あのもう何でもいいです、あの感想でもあのこんなことあったよとか、
はい、
あのね、ノンジャンルですので、
はい、うん、あるいはあの魚ラジオで、ま、取り上げた、
うん、
ね、バンドとか、
うん、
ミュージシャンとか、
うん、
あるいはお店とか、
うん
うん、そういうものに関するあの感想のメッセージでもいいので、
はい、
はい、どしどしお寄せください、
お願いします。
はい、
はい、じゃ あ, あの締めてまいりましょうかね。
はい、
はい、今晩のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
お疲れ様です。